ようこそ特大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは先週に引き続き徳島大学工学部准教授の獅子堀雅美さんです。獅子堀先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、前回は獅子堀先生が取り組んでいる情報検索技術の研究についてお話を伺いました。パソコンの普及で情報検索技術というのはますます重要になってきているようですね。
はい、パソコンの普及とですね、もう一つの大きな要因としましてはインターネットの普及といったことが取り上げられると思います。インターネットの普及に伴いまして、全世界のホームページ、全世界の人が提供している映像画像といったものにアクセスすることがますます容易になってきております。と言いますと、逆にユーザー側から言いますと、非常にアクセスできる情報が膨大になりまして、情報の洪水の中に自分がいるといったような錯覚に陥ることになってきます。そういったような情報の洪水、要するに情報爆発時代と呼ばれる時代にですね、ユーザーは自分の本当に欲しい情報のみを早く的確に検索できる技術、そういった技術を実現していっております。
インターネットで映像を見るというのも随分一般的になってきていますけれども、見たい映像を検索するシステムにはまだまだ改善の余地があるんですよね。
はい、映像インターネットを通じた映像視聴システムとしまして、皆さんご存知だと思いますが、 YouTube とかが有名だと思います。こういったような映像の視聴システムにはですね、検索機能もございます。ただですね、そちらの方の映像視聴システムには一つの映像に対して一つもしくは数個のキーワードのみが登録されておりますので、ユーザーが見たい映像に対するキーワードを入力しても文書と同じようにですね、大量の映像が検索結果として出てきてしまいます。
はい、
それをですね、一つ一つ自分の見たい映像かどうかを視聴していきますと非常に時間がかかりますので、こちらの方も検索結果の中から真に自分が見たい映像が埋もれてしまっているというようなものが現在のシステムの問題点になっております。
映像を解析するというのはもちろん人がいちいち映像を見て何が映っているかを調べるというのではなくて、機械が自動的に映像を解析するということですけれども、できるんですか？
はい、まず映像を解析する部分で一番最初の技術としましては、先週も言いましたが、文章から単語を切り出す形態解析技術といったものと同じようにですね、映像も一つ一つのシーン、カメラが切り替わるシーンですね、そういったカットシーンから一つの映像が構成されております。
はい、
まずはシーンごとに映像を分割するといったことを機械的に行う必要がございます。
はい、
で、一概にシーンと言いましても、瞬時にカメラが切り替わるシーンと徐々にカメラが切り替わるようなディゾルブカットって呼ばれるような特殊カットのシーンもございます。
はい、映像がゆっくり重なり合いながら次のシーンに変わる、
そうですね、
効果のところですよね。
はい、そういったような特殊なカットも含めて一連の映像をシーンと呼ばれる細かい単位に分割いたします。これもいちいち人手でやってましたら非常に時間がかかりますので、こういったことは機械化が現在も可能になっております。
はい、
その後ですね、解析いたしました各々の映像シーンにですね、キーワードを付与するといったような作業が必要になってきます。
これも機械が自分で読み取ってキーワードを入れていくようなイメージでよろしいんですか？
そうですね、はい、こちらも人手でいちいちキーワードを付与していきますと非常に時間がかかってしまいますので、そういったところをですね、機械が学習データを用いながら映像シーンにキーワードを振っていくという作業になっていきます。
機械が自分で判断してキーワードをつけるというのはものすごく難しいことなんじゃないんでしょうか？
はい、こちらの方もですね、一連の映像シーンからですね、代表的なシーンを抽出しまして、そのシーンから映像的な特徴量を抽出します。
特徴、
はい、例えば色とかですね、あとは形状とかですね、あとは映像シーンですとカメラモーションと呼ばれるカメラの動きとかですね、
はい、
あとは模様とか、そういったような映像から得られる特徴量を解析します。何も学習していなければ人間も物体を認識することができないのと同じようにですね、
はい、
子どもにいろんな物体を教えるのと同じように、コンピューターにもですね、あらかじめキーワードが割り振られた映像を与えることによりまして、
はい、
いろんな学習をさせます。例えば自動車が映っているシーンを学習させることによりまして、自動車の形状とか自動車の動きとか自動車の色合いっていったものを特徴として学習させることができます。
はい、
そういった学習データを用いて、その特徴を持っている映像シーンをコンピューターが自動的に探して、そこに自動車とかバイクとか、そういったような学習したモデルのキーワードを割り振っていくといったような技術になってきます。
現段階でどのくらいまでその技術は進んでるんですか？
まだまだ研究レベルなんですけど、
はい、
まあ、世界的に、いろんな研究所の方でこういったものが研究されておりまして、今の段階ではまだ 50% から 60% 程度だと思います。ただ 50%、60% でもですね、人手で振るっていう作業を軽減するっていう部分では効果があると思っております。
今の世界各国というのが出てきましたけれども、映像を解析する技術というのは今全世界で研究されてるんですか？
はい、アメリカのワシントンの方でですね、
はい、
毎年1回世界的なコンテストが開催されております。トレック VID と呼ばれるコンテストでして、これがですね、アメリカのワシントンで NIST って呼ばれる機関が主催となりまして、映像解析の基礎技術を向上させるっていったような目的でコンテストが行われております。
それはどのようにして競い合うものなんですか？
様々なタスクがあるわけなんですが、
はい、
先ほど言いましたような映像からカットシーンを検出するためのタスク、またカメラモーションを適切に検出するためのタスク、
はい、
また最近よくあります映像のコピーですね、コピー映像を検出するようなタスク、でまた先ほど言いましたように映像のシーンから飛行機とか船とか車っていったようなオブジェクトを検出するようなタスクがございます。
一応こう順位がついたりするんでしょうか？
はい、現在ですと、全世界からですね60機関ぐらいのチームが参加しております。その参加しているチームごとにですね、コンテスト用の映像が送られまして、例えば飛行機を検出するタスクですと、飛行機が映っている映像シーンを解析してそのNISTの方に提供いたします。
はい、
いかにその正解のシーンに近いかっていったようなところを精度として評価されます。
あ、獅堀先生も当然このコンテストに参加なさってるんですよね？
はい、私どもはですね、2005年からですね、KDDI と共に共同研究共同参画という形でチームを組みまして、このコンテストに参加しております。2007年の段階でですね、ハイレベルフューチャーといいまして、先ほどのような飛行機、動物、船といったようなオブジェクトを検出するタスクにも参加いたしまして、その当時は36機関しかエントリーしてなかったんですが、
はい、
その中でだいたい10位程度の成績は収めることができております。
上位の方にいるということですが、まだ上もいるので研究しがいがありますね。
そうですね、やはり上位はですね、IBM、マイクロソフト、またカリフォルニア大学、オックスフォード大学といったような世界の有名な研究機関が占めておりますので、それに追いつけ追い越せという形で競っております。
さて、インターネットで得られる情報というのは文章はもちろんですけれども、画像や映像、音楽など多様になってきていますから、検索技術もそれに対応する必要がありそうですね。
はい、現在はですね、文章から文章、例えば画像から画像といったような同じメディア間の検索を行うのが主流でございました。
はい、
しかしながらですね、画像から画像っていったような検索ではですね、手元に画像がなければ類似した画像を検索することができません。もちろん音楽から音楽でもですね、手元に入力できる音楽がなければ検索することができません。
そうですね。
それに対しまして、携帯の異なるメディア間での検索といいまして、クロスメディア情報検索技術っていったものが注目されております。これはですね、画像と画像っていったものじゃなくって、言葉から画像を探したりですね、逆に画像から言葉を探したりですね、あと映像から音楽、音楽から映像、例えば音が入ってない映像に対しまして、映像にマッチする音楽を自動で検索してくる、そういったような技術になります。
非常に便利な技術ですけれども、でも例えば画像にはそのものだけでなくて、背景とか検索の邪魔になりそうなものもいろいろ映ってますよね。
そうですね、今の技術では背景がないような画像に対しまして、オブジェクトを認識するのは実現されております。 例えば背景がない赤いリンゴの写真をコンピューターに提示しまして、それが赤いリンゴの写真だよっていったものはコンピューターを認識するレベルには来ております。
はい、
ただですね、例えば八百屋さんの店先で赤いリンゴがですねたくさんある、またバナナもあるといったようなそのような画像を見せまして、その中から何が写っているかということになりますと、途端にハードルが高くなっていきます。
まだまだ難しいですね。先生の研究グループではこのクロスメディア情報検索技術、どのくらい研究が進んでいるんですか？
そうですね、先ほども言いましたが、背景があまりないような形の画像になりますと、言葉で画像を探すとかですね、はい、音声でもそうなんですが、背景に別の音楽が流れていない音声に対しましては、例えばこれは福井アナウンサーの番組ですよといったようなことを検索することもできます。はい、しかしながらですね、背景がついた画像とか、あとはこういった形でお互いが一緒にこう話しているような番組、または音楽が流れている歌番組のシーンといったような、要するに音声がこうミックスされているようなことになりますと、途端にちょっとハードルが高くなってきまして、そのようなもメディアデータに関しても解析ができるようになるっていったのが次のハードルかと思います。
先生は研究室ではどんなことをなさってるんですか？
どちらかというと学生の研究の机の方に行きまして、学生とともにこういった研究活動っていったものは進めておりますので、学生とのミーティングっていったものがかなりの時間費やしている研究活動になるかと思います。
そうなんですね。検索解析っていうともうずっと画面の前で一心不乱に目と指を動かしているのかと思いました。やはり学生さんとの会話の中で生まれてくるものっていうのは結構ありますか？
そうですね、どうしてもこのディスカッションっていうのが大事になりまして、教育活動にもつながるんですが、最近の学生さんはどうしても自分の考えている内容をですね相手に伝えるコミュニケーション力っていったものが不足しております。ただアイデアとしては非常にいいものを持っているんですが、そういったものをディスカッションをしながら、学生のやる気を向上させてやりながら、コミュニケーション能力も高めながら、一緒に研究を進めていくことによりまして、そういったいいアイデアが出てくるっていったような形で研究活動を進めております。
では最後にラジオをお聞きの皆さんに、獅子堀先生からメッセージをお願いします。
はい、特に受験生の方に対してですが、大学に入りますと教科書だけの勉強ではなくって、自分で研究テーマを見つけて、そしてまた先生方とディスカッションをしながら、自分のアイデアを生かしながら研究活動を進めるっていったような非常に楽しい研究活動をすることができます。特に我々の研究グループの方でやってますような映像解析技術につきましても、これから皆さんのパワーといいますか、若い力とともに研究することによりまして、ますますいい情報検索技術が実現することが可能になってくると思いますので、ぜひ徳島大学の方に入学して我々とともに研究活動をしていただけたらと思います。
ありがとうございました。今日は徳島大学工学部准教授の獅子堀雅美先生にお話を伺いました。来週のゲストは徳島大学工学部教授の青江純一さんです。